それではパート1、サイニーの中の人から、こちらのセッションに入っていきたいと思います。最初に、国立情報研究所、准教授であり同時にこの学術コンテンツ化、サイニーの構築にあたっている学術コンテンツ化の専門家でもある、大向一輝先生から、サイニーの近況報告、そしておそらく今日お集まりいただいた多くの方の関心の対象であろうかと思われますが、昨年に引き続いて行います Web API コンテンツと第2弾の公募について、お話をさせていただきます。それでは今回先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。国立情報研究所、コンテンツ科学系准教授の大向一輝が、これからサイニーの近況報告ということで、約20分ちょっと話しさせていただければなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ツイッターの方でもですね、今このシャープサイニー API という単語で検索をかけると、もしかしたらこの中でのリプをしていただける方がおられるかもしれませんし、今すでにユーストリーム中継で、何十人かの方がご覧になっているそうなので、こちらから何か有用なコメントをいただければなと考えております。では早速いきたいと思いますけれども、このオープンハウスでサイニーワークショップをやるのが、すみません、その前に無線 LAN があります。なんかこの部屋は携帯電話の入りがあんまり良くないそうですので、SSID I2010、WEP2010I という名前で、MPC でログインできるんじゃないかと思います。お試しください。すみません。そのオープンハウスで、サイニーワークショップが3回目だそうで、その間さらに図書館情報展にもやってますので、計5回目になるんですけれども、毎度毎度サインの話ばっかりして申し訳ないんですけれども、前回去年の11月にその Web API のコンテンツ発表会ということで、少しまた時間をかけてやりました。でそれから、今日に至るまで何があったかということをちょっとざっと書いてるんですけども、一つ目ですけども、ずっと Google 等には公開してた検索なんですけども、昨年末ぐらいから Yahoo でもきちっと300数十万件の書士が引っかかるようになりました。これも提携関係のあってなんです。で、その次に、今年の3月ですけれども、先もお話がありましたけども、台湾の100大学ぐらいあるんですけども、そことの広報学契約があって、日本でも読めない大学が変わるというのに、すでに台湾の先に転校してしまいました。台湾の論文が全て読めるような状態になります。で3月29日には公式ツイッターアカウントでの始めまして、誰がやっているかは秘密なんですけれども誰かが紹介したいと言っておりますので、それだけで紹介しますけれども、フォローしてみてください。で、今回 の目玉というかですね、一番大きな出来事であった4月1日 のバージョンアップで、これは前々からお約束しておりましたけれども、無事に4月1日のリリースを迎えることができました。主な機能は著者検索というものがありまして、これについても、これから説明していきたいと思います。で、もう一つ個人的に大変インプレッシブな出来事があって、それはですね、サインは別に僕一人でやってるわけではありませんで、職員の方がやってるんですけれども、そこで事業部といわれる、事務方の人を今日も、ね、いらっしゃってますけれども、軽井さんという方といつも二人三脚でやったのに突然いなくなっちゃうという、衝撃的な出来事がありまして、私自身は必死がれていたんですけれども、その後当然また新しいメンバーが加わってですね、今はやっているというのは、そういうことになります。で、5月31日13日には、サイニーの、過去最高の10分間ごとに記録しているんですけれども、過去最高記録が出て、それが6200回、なので、1分間に600回ぐらい、600回ぐらいですね。ということは、1秒に10アクセスぐらいは、少なくとも日本の誰かが論文を検索しているという大変めでたい事態になりました。で、まだまだ最後の努力がありますので、どんどん使っていただければなと考えます。で、5月28日にはですね、コンピューターの液晶を変える iPad っていうのが出たわけなんですよ、日本で。なんと、サインの iPad にも対応していたということが明らかになりました。iPad でアクセスすると、あまりにも普通に見えてしまうので、本当は新しい UI を作りたかったんですけども、作る必要がないぐらい、ちゃんとしちゃったので、普通のインターフェースで使ってください。 で、まあ、こんないろんなことがありまして、今日ご紹介することができました。というのが、まずは心境です。いつもこういう図を出しているんですけども、まあ、アスペクト数というのを、まあ、あまりも細かい数値のことは説明はしないんですけども、まあ、ここが2005年ですね、できた当時なんで、まあ、5年かけてこれぐらいに成長してきたと、指標が、まあ、順調に上がっています。まあ、ちょっともう PV 数とかいうのも、まあ、最近流行りではないので、あまりもう言わなくしようかなと思っているんですけども、まあ、人数なんかが、測っている指標によれば、大体月間1200万 PV ぐらいはあるそうです。まあ、これが正しいかどうかというのはなかなか難しいかなと思います。そういった継続的な見方がいて、こう、とともに、やはりこの1年、去年の、リニューアル版で出した Web API 系のアクセスが非常に増えています。これも、タイミング、どこをどう測るかによって、一概には言えないんですけれども、まあ、ピーク時では、約2割のアクセスは既に API 系から、社員に来ているというふうに考えています。ぐらいのインパクトを、もたらすことができたんではないか。で、これは、これから減ることはあって、増えることはあっても減ることはない。というふうに、まあ、我々のチームで、それに対する準備を、ちゃんとしているというのが大事な仕事かなと思っております。で、この4月1日にあったその、リニューアルで、一番大きかったのが、最後の著作権策というものです。これは、以前から時々ご紹介しておりましたけれども、まあ、改めてご説明しますと、サインに持っている、全論文の全著者に対して、ID を付けていこうという、壮大な、目論みです。で、まあ、我々は派遣番号というものを持っているので、そういったきちっとした、番号が加えている人もいれば、そうでない、ただの文字列の人もいると。まあ、それをうまく不快処理を組み合わせて、なんとかその人ごとに論文を整理するということをやりたいなということで、去年1年間からと。で、まあ、そこで同性同盟であるとか、大事な対応が、まあ、言われていたり、そういうものがきちんとできると、ID ごとに、ウェブ上に、そのページができる。すなわち、著者パーマリンというのも、存在するというような形になっております。で、そういった ID がつくと、それによって初めて、その ID ベースの論文検索というのができるようになります。例えば、著者名を入れると、その著者名は文字面なんですけれども、そこから、山田太郎さんというのも何人かいることが分かって、その特定の山田太郎さんに対する論文はどれですかというようなリンクを書くことができるようになります。で、これらは、全て機械処理でやっているので、どうしてもその 100% の信頼性というのが、確保できないんですけれども、まあ、それの、まあ、一つの対応策としまして、そのユーザーから直接フィードバックをいただいて、こことここは実は同一人物ですよということを報告していただくという仕組みとセットで導入することで、なんとかのクオリティを高めたまま、良いサービスができるようになればいいなと思って設定しています。で、やはりその最終的にやりたいことっていうのが、それは個人的な興味でもあるんですけども、やはりそのデータっていうのは、そのオーソリティのある組織が粛々と作っていくっていうのもあれば、機械処理で一気に作ってしまう、そしてユーザー自身がこれ私だよっていうことを自己申告していただいてっていう、まあ、いくつかのパラダイムの中でデータっていうのはきちっとメンテナンスされていくべきものであると考えておりますので、こういったものを、きっちりと、まあ、今だからその技術、研究もやっている今だからこそ、できるような、まあ、サービスに仕上げていくことが、僕自身のミッションかなというふうに考えております。で、まあ、これはまあちょっと、まあ、その中の仕組みの一端を図にしてみたものなんですけども、まあ、ここまで全然こう終わらないので、あれなんですが、まあ、タイミーのデータベースのところには、まあ、人の名前がたくさんあります。で、それは、まあ、一旦いろんな形で内容をするんですけど、その内容しない状態では人の名前が1億人分ぐらいあるんですよ。これが、まあ、本当は数百万人の人の集まりになるわけで、それを、塊を作っていくっていう処理をクラスタリングと呼ぶわけですけども、そういったものを機械処理でやります。で、1億人かける1億人が同一人物かどうかっていうのを一個一個判定していくと、なんかとてつもない計算になっていくので、そういうことをいかに省略して、できるだけ、精度の角度が高い、その間違いが少ない、計算をしていくかっていうところが、その研究のことでありまして、これはその NI の相沢教授がやっておられます、アイリンケースというアルゴリズムがあるんですけども、まあ、それを聞いて、その1億人の名前をなんとか800万人ぐらいまでにうまく名前を出て、そこに ID を1番から800万までにしていくというような作業をやっております。まあ、もし興味がありましたら、 で、研究ベースではやっぱりそういうことがずっとずっと行われてきていて、それなりにどんどん良くなってきているんですけども、じゃあこれを実際のシステムに導入するっていうところがやはり一番難しいところでして、それを1年間かけてシステムを作ってきたっていうのが今回のサイン中の変革になります。で、その根幹にあるのが、我々を ALS ウォーターリンキングシステムなんて呼んでますけども、その相沢先生のアルゴリズムをなんとか、研究者が毎日コミットしなくても、ちゃんと毎週動いていくようなシステムに仕上げていくところが、大変だっていう。で、この計算、先ほどの1億人を800万人まとめる仕事っていうのは、やっぱりコンピューターもかなり気合を入れて計算しなきゃいけなくてですね、今使っているマシンはですね、CPU、1台の中に32コアの CPU があって、メモリが320ギガぐらいあってですね、そのマシンが5日かけて計算して、1週間で。で、それが終わったら、サイミンにデータを移動して計算できる。で、また、その間、また1週間かけて新しいデータが入っているので、また5日かかって、ずっと回して、やるというような、結構広大な仕掛けになっていて、何かの機械があるので、ぜひ、コンピューターさんに見ていただければと思うんですけども、ということで、で、そうやって計算して、ダックのですけれども、フィードバックが必要だという話は、先ほどしました。で、このフィードバックですね、4月1日オープンから、4月8日のデータ、使うつもりだったんですけど、約4000件のフィードバックをいただいてます。1日平均大体50から100ぐらいですね、この人と本社で同じだよっていうような報告をいただいております。で、それが一旦いただいたデータは、そのまま流すというわけにはいかないので、一度人のチェックをかけて、問題なければ次の更新時に、実際に反映されるということを取ってますので、少しタイムラグが出てしまいます。今のところ、最大2週間ほど報告をいただいてから、実際に反映されるのが経ってしまって、そこについて、やはりちょっと遅いんではないかというご指摘でもありますけれども、その点自体なんとか早くしていくと少しでもありますので、ご容赦ください。で、そして最近からは、リサーチマップという研究者のソーシャルネットワークっていうのを NII でずっとやって、ここ一緒にやってるんですけども、そこから、研究者本人であることを、間違いのない人が、自分の文献を見て、内容をチェックするという機能も入ってきたので、そういういろんな経路から、ご提供面のゲットが入っているというふうな形に、してきたんです。で、この著作検索ですけれども、サイニーでこれから出てくる機能は全部最初から API の形で出すっていうのはもう決めているので、名前から NRID とか、NRID からロボットとか、あとその情報を入れたとか、そういった基本的な API の機能は全て、もうすでにリリースしている状態になっています。で、コミュニケーションとして、システムを変えて、すでにいろんな方とコミュニケーションしているわけですけど、直接的なコミュニケーションというのをやっております。で、毎年定期的に観測的にアンケートを取っていますけれども、2009年にやった1ヶ月間ぐらいですね、2000件も回答していただいたんですけど、その結果っていうのが、もう今日も出している状態になっているんですね。でもさ、はい、公開していますので、これも数年後のアクセスできますので、なんとなく定期的観測的にご覧になれるかなというふうに感じます。で、さっきの公式 Twitter アカウントでサインに、アンダーバー JP というところで、誰かがやっておりますので、こちらも詳しく。NI、全体としては情報権というアカウントもありますので、ぜひご覧ください。で、これからの話だけど、ほんの少しだけあります。で、大体この著作権格がちゃんと動きだし、論文検査については問題ないかなとは考えているんですけども、やはりもっともっと面白くしていきたい。で、特に今注目して、それから手をかけていきたいと思っているのがサービス連携というところで、さまざまな文献管理サービスなんかと繋いでほしいという要望は非常に多くいただいております。で、つい最近ですけど、メンデレーという、非常に新しい文献管理サービスを採用するシステムに対応しておりますし、あと、Firefox のエクステンションでドテロというのがあって、これがなかなかタイミングが取ってくれないという不評があったんですけども、アンカー発信の方にお願いして、もうすぐ採用されるんじゃないかなと期待しています。で、あとは、ソーシャルメディア、に対する対応というのをどんどんやりたいな。で、我々、研究レベルで再利用の短縮 URL を作って、論文ターという、これは去年の API コンテストの参加作品なんですけど、面白い論文をツイッターで紹介するっていうところに使ってもらったりとか、こういった形で、そういう外の世界とのつなぎっていうのをどんどんやっていくのが、面白いかなと思います。で、その他のサービスレベルの連携だけじゃなくて、データ連携とって、外部の論文サービス、ところで、サイニーの臨機を、 デフォルトで入りたいというようなお話もさせていただいているので、まあ、そういうところには積極的にデータをお出しして、まあ、そちらの論文には引き出して環境を作っていくということが、まあ、重要かなと。それで既存のデータに対して、まあ、お互いに付加価値を向上できればなと考えております。というのが、最後に、まずはお話で結構についてる長いんですね。大丈夫ですか？若干待ちです。はい。で、これが今の最後の状況です。で、第2回 API コンテストというのを、まあ、これ以上にやりましょう。で、この辺は、あんまり変わってないんですけども、まあ、最後の API が、まあ、今回も新しいデータなので、その使って、こちらのページをぜひ考えてください。で、まあ、覚えようとは、すでに、この URL アップしてますので、まあ、これちょっとぜひ中身を直していきますけども、で、応募期間が、9月30日までで、夏休みの宿題に最適なようなスケジュールをしておりますので、ぜひご協力ください。参加したくはありません。で、参加方法も、まあ、応募要項に書いてあるんですけども、まあ、まず、その、デベロッパー登録で、ちょっとメールアドレスを登録していただければ、キーを、渡しますので、そのキーを使って、API アクセスしていくという形になります。で、できたら、また応募します。で、まあ、審査はもう、まあ、前はかなり急遽やってたんですけども、今回は、まあ、一時的には、我々メンバーでやりますけれども、ぜひ、学祭さん等に来ていただいて、外部審査をちゃんとやって、最終的な、賞を決めたい。で、結果発表は、11月にバッシュ横浜である、主管総合支援の一日に、この、また会議して、付き合おうかなと考えておりますので、その時にもぜひお越しください。で、去年はですね、本当に賞が何も決まってないまま応募をしてですね、まあ、それでも20数件、作品がいただけてよかったんですけども、まあ、今回は気合を入れようかなと考えておりまして、まあ、ただまだちょっと商品が何かっていうのはですね、まだ書けない状態なんですけど、まあ、できれば最近入るのすっぺらいキーボードないコンピューターとか出したいなと思ってはいるんですけれども、これも、このサポーターという気になる、文言が次で、前回は完全に我々だけでやったんですけども、今回は少し外の方にも賛同していただきたいということで、今お声掛けをさせていただいてます。で、その前に、で、まあ、もちろんテーマは自由なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、これは個人的にこういうのがあるといいなっていうだけで、まあ、これにやったから賞をくれるというものもないんですけど、まあ、例えば、論文検査の、テーマを出したので、論文を探す以外に、なんか人を探すためのツールとして、なんか使っていただけるようなサービスが面白いかなと。まあ、その他、新しいデバイスがどんどん出てきていますので、そういうふうに合わせた、インターフェースなり、お考えいただくのもいいだろうと。ただまあ、そういう派手なところだけではなくて、やっぱりその単位により地味に使いやすくするツールっていうのも、まあ、やはりあって光るべきというもので、そういうところにもなるべく光を当てたいなと。まあ、例えば、フィードバック率を上げるために、なんか、いい方法をもし思い浮かべたら、ぜひ、やってください。まあ、もちろん、まだ見るもの、もっと想像でするものもあると思いますので、まあ、そういうのはもしかしたら、プロトタイプまでしか作れないかもしれませんけれども、それでも、応募は OK ということにしたいと思います。で、最後にですね、Twitter アカウントに、なんか最近、サイミーさんって言って、サイミーって呼ばれているんですけど、このキャラクターを募集しているので、こういうのにも何とか応募いただければ賞を出しますので、キッチンさんとか投稿していただいて、募集してください。これは、個人的にも貴重です。で、まあ、これは、API使いもたくさんあります。論文検索プラス、著作検索もあります。で、今日は詳しくは説明しませんけれども、我々には各研究のデータベースの形であるか、研究者リゾルバーという、著者のデータが集まっている場所みたいなのがありますので、ここにも多くの会社が使えますので、こういったものをご活用いただければ、もう最後になんかほんのちょっとしか使ってない論文とかいうのは全然構いませんので、ぜひ使ってみてください。まあ、その他、世の中には、民間公共系、ウェブ系、本当にたくさんありますので、そういうのをうまく使ってますけど、で、サポーターなんですけど、まあ、画期的なことに、こういった方々がすでにご参照いただき、今名前を言ってもいいというところまで、
を設置し、デビューレジャーパン、新沖縄書店、サンメディア、コシメディア、コミコンドリタ、北製作所、リッツ・ザ・コ、皆さん、ありがとうございます。まだまだ、検討中という方もおられますし、これから名乗りを上げたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、そちらにコンタクトいただければと思います。こういった方々に支えられて、次の11月に、お目にかかれればと思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。で、あと、この後の流れは、プログラムちょっと、旅行きまして、今回はお願いしていきたいと思います。どうもありがとうございました。